はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
外は寒いですけれども、こうして、ね、暖かい空間で共に礼拝ができることを心から感謝します。今日初めて、お見えになった方も、いらっしゃるんですけども、心から歓迎します。今朝ですね、この第一コリントの1章、10節から17節のところから、一つとなってということで、先ほどメッセージ、させていただきます。ある日のことですね、この2人の人がですね、2人乗りの自転車に乗ってたんです。するとですね、前の方にこう急な上り坂が見えてきたんですね。そこでこれ一気にね、こう上ろうとして、もう一生懸命こう必死に越えたわけです。でようやくその坂を上り切りました。上り切って前の人が後ろの人に言ったんですね。いやー、大変な上り坂だったね。もう必死に越えたよ。するとですね、後ろの人が言ったんです。いや、本当に大変な上り坂だったね。自分落ちないように一生懸命ブレーキ、ブレーキかけてたよ。わかりました。まあね、よくまあ自転車が壊れなかったので詰まってしまいましたね。よくまあね、自転車が壊れなかったものですって話なんですけれども、どんな、グループであろうとですね、会社であっても、あるいは家庭であってもですね、そこに属する人たちがみんなバラバラの方向に走り始めると、遅かれ早かれそのグループは分裂してしまうということですよね。 Okay, so English. So one day there are two people who are riding the two-seated bicycle and they saw a steep slope in front of them. So try to dash and, you know, pedal the bike hard and finally they made it.And then the person in front said to the person behind, wow, what a slope. I tried so hard to pedal the bike. And then the person behind the bike said, yeah, what a slope indeed. In order not to fall down, I tried so hard to put a brake. So they are lucky that the bike didn't break down. So,The story is telling us is no matter what kind of group it is, you know, it's company or any kind of organization or family, if members who belong to that group take off toward the directions each want, the group will be broken apart sooner or later. 実はこのコリントの教会でも同じような問題が起こっていたということですね。具体的にじゃあどういう問題が起こっていたのか、それが11節から12節にかけて書いてありますね。ちょっと読みますね。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はメイメイ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに習うと言い合っているとのことです、というふうにね書いてあります。ここに指導者の名前が出てくるわけですけれども、指導者たちの間に争いがあったっていうわけではありません。そうではないです。ただそのコリントじゃなくてコリントの教会の人たちがそれぞれこのグループを作ってですね、派閥のような形でグループを作ってしまって分かれてしまっていたっていうことです。Actually the Corinthian church was experiencing a similar problem. Paul says in verse 11 to 12,My brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. So you see the names of the leaders here, but it doesn't mean that there are quarrels among the leaders. They were totally okay. But the Corinthian church had split into various factions or cliques, each following its favorite leaders. 最初の、グループの、人たちというのは、私はパウロ先生がいい、ね、パウロ先生につくって言った人たちです。これは、コリントの教会自体がパウロによって、建てられた教会ですので、おそらくその教会のこの基礎を、築いたパウロに対して、深いこの尊敬の思い、あるいは忠誠心というものを、抱いた覚えた人たちの反応だっただろうと思われます。 2番目のグループの人たちは、いやいや私はアポロ先生につく、アポロ先生の方がいいっていうふうにね言った人たちです。アポロは、パウロの後に、やってきた、説教者、伝道者だったんですけれども、アポロは、聖書をよく知ってた、聖書によく精通していて、しかもこの雄弁な説教者であったっていうふうにね使徒を読むと書いてあります。彼の教えは非常に素晴らしくてですね、コリントの教会は成長していたわけです。3番目のグループは、私はケファにつくっていうふうに言ったグループですけれども、ケファっていうのはイエス様があなたをケファっていうのを呼ぶっていうね、まあ、岩っていう意味ですけども、ペテロのことですよね。いや、なんつったってペテロ先生が一番だよ、イエス様の直接選ばれた十二弟子の一人だよ、ね、しかもそのリーダーだったじゃない、やっぱりペテロ先生が一番だ、ね、まあ、そういうような人たちだったと思います。4番目のグループ、これは私はキリストにつくっていうふうにね、言う、まあ、キリスト派もいたわけです。これはどうでしょうかね、キリストにつく、まあ、一見、まあね、聞いただけでは、まあ、まともに聞こえないでしょうかね、けれども、この人たちはキリストにつく、私は指導者なんていらないっていう、まあ、教師なんていらないっていう、まあ、指導者不要論、教師不要論を言った人たちだったっていう、まあ、そういう、まあ、プライドが入っていたということですね。まあ、これもまた問題なわけです。このように問題っていうのは、誰につくのかっていうことが、誰につくのか、これが問題になっていたっていうことです。このコリントの教会には、争いがあった、分裂があった。それでは、伝える神様の言葉のメッセージの説得力が失われてしまうじゃないかっていうことで、それをパウロが憂いでですね、それでは十字架の力も失ってしまうじゃないか、言ってる言われてる福音もその力を失ってしまうじゃないか、そのことをパウロが憂いてこの手紙を書いたわけです。 So the first of group、of people said I follow Paul, I belong to Paul, Paul is the best. Remember that the Corinthian church was founded by Paul. So、these people probably feltSome kind of loyalty、toward Paul, who built the foundation of this church. And second group of people said, I follow Paul Apollos. He's the best. He's an eloquent preacher, and he was a brilliant teacher, and he had a deep knowledge of the Bible. So these people, and the church grew、because of this person, Apollos.The third group of people said, I follow Cephas, who is talking about Peter. Probably they said that, well, Peter was one of the 12 disciples Jesus directly chose. And he was the leader, right? I love Peter. That kind of people. The fourth group, they said, I follow Christ. Does it sound good?First hearing. But these people were saying that, well, I follow Christ. I don't need any teachers. I don't need any leaders to follow. So this is a problem too. So、this Corinthian church had divisions, quarrels. Then they would lose the persuasive power of the gospel proclaimed. So Paul was afraid of that.The process of power of the gospel will be lost.、so he wrote this letter.、このようにですね、このコリントの教会にはたくさんの確かに問題がありました。まあ、思うわけですね。我々は、まあ、こんなコリントのような教会の教会にはなりたくないなというふうに思うかもしれない。まあ、私もそれ同意しますけれども、ただ一つ言えることはですね、この聖書のどこを開いても問題のない教会はないっていうことです。もっと言うならば、問題がたくさんあったからこそ手紙が書かれて、今の私たちまで伝わってきているわけですよね。ですので、問題がない教会はないんであるわけです。けれども、ただそれをどう解決していけばいいのか。それは聖書は教えてくれています。それはどうすればそれを防ぐことができるのか。それを教えてくれている。サタンは問題を問題以上に大きくしようとします。問題よりも問題自身を見させて、もっと大きく見させて、がっかりして聞くことをするわけですけれども、ただ問題をどう問題として対処していったのか、それを学ぶことができます。ですので、問題にぶつかったときに、どう 問題を解決するべきなのか見てほしかった。バーバは、それを、言っています。
So the Corinthian church, do you want to belong to this church?
I'm not sure. But the one thing I can say is there is no perfect church. There is no problem-free church. Anywhere we open the Bible, there is no perfect church. Every church has some kind of issues, some kind of problems. So it's, you know, there's Satan and he tries to make the issue bigger than the issue itself and cause problems. And it's easy for us to make the issue bigger than the issue itself. But we can learn from the church who try to deal with the issue as an issue and how they solve the problem. So Paul wanted how we can deal with the issue when we encounter with an issue. はい、そこからね、じゃあどういうふうにということで考えていきたいと思うんですが、一つ目、それは、先ほどねパウロが言ってたことですけども、それは人の周りに集まってはならないっていうことです。The first wisdom we can learn here is we should not gather around humans. We should not gather around people. コリントの人たちっていうのはパウロ、アポロ、ペテロっていった彼らのお気に入りの指導者の周りに集まっていたわけですよね。確かにですね、この誰かに助けられたときに、そこにこのその人に対していろんな恩ですとか、あるいは忠誠心っていうのは、生まれるっていうのは当たり前のことです。けれども、パウロはそういう忠誠心から、そこに霊的な高慢というものが生まれてしまうことがある。でその霊的な高慢が生まれたときに、教会に分裂が起こってしまうことがあるんですよということを警告しているわけですね。我々の中心が忠誠心であるならば、忠誠心というのはぐらつきます。我々は人ですから、毎年ですね、この年末になると、この忠臣蔵っていうね、年末になるとね、こう、テレビ上映されること多いんですけども、どういう話かって、大石蔵之介をね、はじめとする放浪士の47名が、その、主君の敵討ちのために吉良上野介を討ち取ったっていう、そういう話ですよね。義理とか人情っていうものがおそらく日本人の心に訴えるようですけれども、要は仕返しの話ですよ。復讐劇ですよね。ですので、一つ言えるのは、忠誠心っていうのはグラつく、忠臣蔵だけに忠臣グラグラなわけですよね。我々は違うんですっていうことですね。忠誠心が争い、あるいは不安、あるいは抽象っていうことになってしまってはいけないっていうことをね、教えてくれているんだと思います。So the Christians in the Corinthian church gathered around their favorite leaders. When someone helps us, it's natural that we feel loyalty toward that person.But Paul is warning against having such pride in our favorite leaders that we cause divisions in the church. Have you seen 忠臣蔵? That's pretty classic, traditional samurai drama in Japan. And at the end of the year, we always see this drama on TV. In English, that title is called The Treasury of Loyal Retainers.The story is, talking about the mission, 47 loyal samurais who avenge the death of their master. And Kuranosuke Oishi led a group of 47 loyal samurais, and they broke into Kira's mansion and executed Kira. So that's basically the story. And that somehow seems appealing to Japanese people's heart. And so, but this is a story of revenge.Our loyalty is shaky. It's shaky. It is not stable.
So we should not let your loyalty cause strife, disharmony, or slander of any kind of broken relationships.
聖書にですね、良い模範を見ることができるわけですけれども、ヨハネの3章の25節から30節までのところに、バプテスマのヨハネと、バプテスマのヨハネの弟子たちとのやり取りが書かれています。どんな話だったのかというとね、バプテスマのヨハネって言ったら、超有名な、人でしたよね。超人気で、たくさんの人たちにバプテスマを授けてた。イエス様もバプテスマを授けてたわけですけど、その後にイエス様の方が有名になってくるわけですよ。イエス様の方がバプテスマをたくさん授けてるっていうことを見たヨハネの弟子たちが、あ、先生あれでいいんですか先生のところよりなんかイエス様が人気になっちゃって、みんなあっちの方にバプテスマ受けに行ってますけど大丈夫ですかっていうふうにね、弟子たちが言うわけです。で、ヨハネの弟子たちが嫉妬したわけですね。みんなあの人のところに行ってますっていうふうに言ったわけですけども、30節で、ヨハネがこういうふうに言うんですね、あの方は栄え、私は衰えなければならない。あの方、イエス様ですね、は栄え、私は衰えなければならないっていうふうに言ったっていう話ですね。我々も同じだと思います。我々が栄えるではなくて、イエス様を常に指さしていく必要がある。教会においても、比べ合ったり、人においてもこう比べ合ったり、我々しちゃいけないわけですね。弟子作り、ね、我々弟子作りっていうのをやるわけですけど、我々何も我々の弟子を作ろうとしてるわけじゃないですよ。作っちゃいけないです、絶対に。我々は我々の弟子を作ろうとしてるんじゃなくて、キリストの弟子を作ろうとしてるわけですよね。ですので、自分の周りに人を集めようとするんではない、キリストの周りに人々を集めようとする、それが、全ての基本、教会生活の基本になってくると思いますね。常にイエス様を指さしていく必要がある。
So we can see the great example in the Bible, John the Baptist. In John 3:25-30, John the Baptist was pretty popular in those days. He was baptizing so many people, including Jesus. But then Jesus became popular, and he was baptizing more people than John the Baptist. So John's disciples said that, "Hey, teacher, look at them. All the people are going to Jesus, not coming to you. They are jealous." What
did John say? He said that he must become greater. I must become less. He, Jesus, must become greater. I must become less.
That's a great example. We should learn from him. We should say the same thing. Well, we are, our mission is disciple making, as Jesus did that. Disciple making. And whose disciples are we making? That's the question we need to ask ourselves. We are not trying to make our own disciples. It doesn't work. We are making Christ's disciples. Right? So we must not let people gather around us. We must not let people gather around us. We must let people gather around Christ. We always need to point to Jesus, not to us.
さて、第1コリントの1章の方に戻りますけれども、パウロは分裂してしまった教会に対して、解決の方法を示してくれています。2つ大きく示してくれている。それが、10節からのところで書いてあります。
So back to the First Corinthians chapter 1, and Paul is telling us, showing us the, basically the two things as a way of solution, and that's written in verse 10.
はい、それが、一つ目ですね。みんな勝手なことを言わず仲たがいせずというふうに書いてあります。みんな勝手なことを言わず仲たがいせず、4つのグループの人たちがそれぞれ自分の主張を捨てて同じ言葉を語り合えるようにしなさいよ。みんな勝手なことを言ってしまってるんだとバラバラになるじゃないですか。そういう分裂や論争に気をつけなさいよ。 意見の対立をなくしなさいよっていうふうに言ってるわけですね。まあ、無益な議論に対しては聖書はたくさんの箇所で教えているわけですけれども、その中の一つにテトスの手紙3章の9節こういうふうに言っていますね。愚かな議論、系図の詮索、争い、一方についての論議を避けなさい。それは無益で虚しいものだからです、というふうに言っています。パウル言っています。あるいはその争いの原因ということについてはヤコブの手紙の4章の1から3節までに争いの原因が書いてありますね。これご一緒に声に出してここに読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです、って言ってますね。自分の思いっていうのがこう先立ってしまうときに相手を押しのけてでも自分の思い、欲望、欲しいものっていうのをこう手に入れようとしたりするためにこう周りの人を傷つけるということが起こってしまうわけですね。それを外国は指摘しています。 So the first way of solution、that is in verse 10. All of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you. That doesn't mean that we need to agree with everything. We have all the same viewpoints. It's not that. But there is a big difference between having opposing viewpoints and being divisive. So Paul is saying that four groups, you better abandon your own opinions and speak the same words and be careful for divisions and quarrels. Don't argue with the opinions. And the Bible is giving us so many passages about the useless argument. Titus 3:9 is one of them. It says, but avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. James 4:1-3 is talking about the reasons of quarrels. Let's read this together. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So when we try to push what we want, our own desires, then we hurt other people and become a destructive. はい、二つ目ですね。それがその後半です、説の。それが、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさいっていうふうに言っています。心一つに思いを一つにしっていうのは、何も全部が全部みんな同じことを、同じ意見でないといけないという確実性のことを言ってるわけではないですね。違う意見を持っていても一つになることが、一致団結することができるということを言っているわけです。そしてこの、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさいっていうこの言葉にはですね、この壊れてしまったものをもう一度この修繕する、修理するっていう意味が含まれているそうです。一遍壊れてしまったものをもう一遍修理して、そしてある共通の目的のために使うっていう意味が、含まれているっていう話ですね。共通の目的のために共に、働いていく愛の一致によって教会を立て上げていくということです。それに対してはイエス様もですね、ヨハネの13章35節開いてみますか。ヨハネの13章の35節 と聖書を開いてみてください。はい、まあ、イエス様がね、互いに愛しなさいって言ってる後で、先ほど互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であるということを皆が知るようになるんですよ。さらに17章21節そして23節ですね。ヨハネ17章21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。23節、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つとなるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。って言ってますね。証をしていく必要がある。一つとなるときに、それによって神様が、信じる方々が起こされる、そういうこう、神の波がかかってるっていうことですね。そして愛がなければ我々成長することはできない、一致がなければ成長することができないっていうことです。 So the second the way of solution is that you be perfectly united in mind and thought. The words behind of this is to restore something that is broken, to restore something broken once again, and use for the common purpose. Use for the common purpose. A church can grow by the unity of love, and John 13, 34 to 35, you know, Jesus is talking about love one another, and verse 35, by this, you know, by loving one another, everyone will know that you are my disciples if you love one another. And John 17, 21 and 23, I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Verse 23, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. So we cannot grow without unity. We cannot grow without love. 先週ですね、日曜日に、茨城キリスト教学園高校の、聖歌隊の、高校生たちがね、たくさん来てくださって、合唱を開いて、コンサートを開いてくださいました。本当にね、こう4部に分かれてアカペラで歌うって、まあ、素晴らしいなって思う瞬間でしたけれども、まあ、そこにハーモニー、ね、こう調和っていうものがあったから美しかったわけですね。これが一人がですね、私は歌が上手いから、ね、ちょっと大きい声で、ペラッて一人だけ歌おうとかね、あるいは、一人だけ高い声で歌ったり、低い声で歌ったりしてたら、こう不協和音を醸し出してしまうわけじゃないですか。ですので、まあ、どんなに歌がうまかろうが、その、下手であろうがですね、このハーモニー、調和があるからこそ、そこにが美しいっていうふうに思えるわけです。この調和っていうことに対しては、2箇所ですね。第1コリントの14章33節と40節、神は無秩序の神ではなく平和の神だからですって言ってます。もともと創世記の始めもね、混乱ケロスの中から神様が、この世界を創造された。神様は混乱の神ではなくて、無秩序の神ではなくて平和の神だ。40節、しかし全てを適、我々に対してですね、しかし全てを適切に秩序正しく行いなさいということを言っています。何を信じるかっていうのももちろん大切ですけれども、それをどのように行っていくのかっていう方法ですね。それも、他の方々の調和関係も考えながらことを行っていく必要があるということだと思います。 So, yeah, so we had...もう一箇所ありましたね、コロサイの手紙の3章の15節でも、こういうふうに言っています。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの平和が我々の心にまず満たされて、ここにスペースを作っていくわけですね。その時に他の方々との平和を作ることができます。我々の心の中にいろんな苦々さとか怒りとかスペースがなかったり、自分のことばっかりでいっぱいだと他の方を愛したり優しくすることもできなくなる。まず我々がキリストの平和をいただいていく。そしてそのために一つの体とされるために招かれたんですよということが言われています。
Yeah, so last Sunday we had a choir group from Yurai Christian High School, and that was a beautiful harmony. But let's say if one person says, well, I'm good at singing, so I can sing loud, or I can sing higher or whatever, but that causes disharmony, and we cannot hear. So it's the same thing. We need harmony. We need harmony. First Corinthians 14:33-40. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregations of the Lord's people. Remember the verse 1 of Genesis 1. Be light, and you know, the world was created. But before that, there was chaos. But God is not God of chaos, God of peace. 1 Corinthians 14:40, but everything should be done in a fitting and orderly way. So what we believe is important for sure, but how we do things is equally important. Corinthians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace, and be thankful. We need to create space first in your heart by being solitude with God first. Receive peace from Christ so that we have enough space to love people. We can serve people because of this space. If we are stuck in a busyness or just thinking about our own selves, we have no space. We cannot love God, we cannot love other people. We need to receive peace from Christ.
我々ですね、この共通のビジョンと使命を共有していく必要があるということですね。第一ポイントと、一緒に戻りますけれども、 We need to share the common vision and missions. Let's go back to First Corinthians 1、はい、14節のあたりからですね、このバプテスマということについて、パウロが言及しているところに戻りますけれども、ここで言われているポイントでは、パウロはあえてバプテスマを授けなかったということを言っているわけですね。なんでなのか、パウロは何もですね、バプテスマの重要性を感じているわけではありません。イエスもバプテスマを授けなさいということで、また28章命じているわけですし、初代教会によって実践されてきたことです。パウロが言っていることは何なのかというと、私はパウロ先生から洗礼バプテスマを受けた。あなたは誰ですか？私の方がすごいですね。私はパウロ先生からバプテスマを受けたんですからっていう、その高慢さが、そのね、によってこの誤解する人が出てくることを考えたわけです。ですので、自分ではなくて他の人がバプテスマを授けるようにしたっていう、まあパウロの一つの、まあ、知恵であるわけですけれどもね、まあ、パウロがここで強調したかったのは、自分は誰々先生につくとか、自分は誰々先生からバプテスマを受けたから素晴らしいんだとかね、そういうくだらないことに心を向けるんではなくて、私たちクリスチャンは一人残らずイエス・キリストの十字架の贖い、イエス様の、十字架、そのメッセージですね、その福音を全ての人たちに伝える、そして人々を救い出すミッション、使命があるじゃないですかと。そこに目を向けるときに私たち一人一つになることができるんですよ、そういうことを言ってるわけですね。バラバラになっている人たち、私たちには共通の使命があるじゃないか、それを思い出せ、 ということをチャレンジしているわけです。
Verse 14 and following.
はい、マナーモードか。
verse 14 and following. When Paul is, so Paul is saying that, so Paul is saying that Christ didn't send him to baptize people. He's not saying that he was not minimizing the importance of baptism. Baptism was commanded by Jesus himself and practiced by early churches, right? So Paul is saying that someone may misunderstand that I was baptized by Paul. What about you? Maybe I'm greater than you because I was baptized by Paul. You know, so he was asking someone else to baptize other people. Well, that was Paul's wisdom. So what Paul wanted to emphasize was, don't focus your attention on foolish things like I follow whoever, this teacher or that teacher, and I am greater because I am baptized by this teacher and I'm following him or something like that. So everyone, you better share the common vision and mission given to you, which is proclaim the good news of Jesus Christ's cross and salvation. That's the church is for. What is church is for is to share that vision and purpose so that we can gather together into the common mission going forward together. パウロは分裂しているコリントのクリスチャンたちに対して共有すべき共通のビジョン使命を思い出しなさいよというふうに言っています。バラバラに4つに分裂してしまった教会をもう一度修復して一つ心を持って共通の目標に向かって進んでいってほしいというふうに言っています。分裂しているグループを一つにする方法、それは全ての人がキリストに向かって進んでいく、キリストを見上げる、キリストに向かって近づいていく、みんなでね。最初は、ね、こうみんなでね、ここにいる人たちで輪を作って一つになったとしてください。嫌いな人をちょっとね遠ざけ合わせて一番向こうにいるとまあ思っていいですよ。でもキリストを真ん中にしてみんなで近づいていけば距離って近づいていくじゃないですか。それを目指していく、キリストに向かって進んでいく、そして与えられた共通のビジョン、使命を共有していく、我々の教会のね、そのように前に進んでいきたいというふうに思います。 So Paul is telling the Christians divided in the Christian church, remember the common vision and the purpose that we should share together and restore the church that is divided by four once again and move forward together toward the common goal with one mind. That's what Paul is saying. So the solution to make the divided group into oneis everyone look up to Christ and get closer to Christ. Let's think about, you know, everyone get holding our hands together, and if you don't like this person, let him or her go over there, and but still holding hands together and get closer to Christ together, then the distance get closer to each other too, right? So let's get closer to Christ.And let's get, you know, let's receive the fragrance of Christ. And our purpose is to share the gospel, proclaim the good news for salvation of people. So, shall we go forward together?
はい、お願いします。Let's pray. なる神様、あなたが約70年前にハリー・ヒファックス先生を通してこのミトキリストの教会を建てられ、また茨城キリスト教学園もちょうど70周年にあたる くしくも1月1日に手に召されるというそういう出来事がありました。そこからここまで70年間神様がしっかりとこの地にあってあなたの皆が崇められるために、またあなたの栄光が表されるためにこの地にあって多くの方々を救い出し弟子として加えられ、そこから成長するように導き出してくださいましたことをありがとうございます。神様、私たちが完全な教会でないことを告白します。間違いを犯し争い、つまらないことで喧嘩をしたり愛せなかったり嫉妬したり苦々しく思ったり、そういう罪を持った愚かなものでありますが、にもかかわらず神様が私たちを通してくださることをありがとうございます。神様、どうぞ私たちがこれからも共通のビジョンを大事にし、この教会でしっかりとあなたの皆が褒められるために証しをすることができる教会として互いに愛し合い、互いに向かって進んでいくことができますように、お助けください。
Thank you so much for being in this church about 70 years ago by Harry Fox Jr. Robert Fox Jr. And he passed away on January 1st this year, and he planted Ivan Christian School, and he's the founder of this church. Since then, we had so many teachers, so many preachers, so many people who were saved and belonged to this church and grew because of you. Thank you so much for your love. Thank you so much for your salvation. Thank you so much for your unity.Because of that, we can proclaim the good news and share how wonderful you are. Please forgive us that we are not perfect church. There's no problem-free church. We are one of them. I feel sorry that we are not the church. We can love each other and forgive each other and cannot sometimes go forward together. But forgive us, Lord. Please help us.You give us enough love and wisdom so that we can go forward together. Please give us power of the Holy Spirit. Please give us the power who raised Jesus Christ from death. And that power is within us. So Holy Spirit, work within us. Transform us, change us into the one who can love each other. And help us what it means to love one another. So that you, only youcan be glorified, magnified. 神様、ありがとうございます。感謝を持って一言信じます。主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。